説教を代読いたします。今日我々は普段あまり意識しておりませんが、古の人々の信仰と知恵によって生み出された数多くの精神的遺産と社会的慣習により、平和で健康的な生活を保持することができています。その中でも特にありがたい信仰的遺産は、6日の間働いた後に与えられる7日目の休息であります。旧約聖書の時代、ユダヤ教においてこの休息の日は安息日と呼ばれました。そして新約聖書の教会の時代、教会は休息の日を主の日と呼んだのであります。今日もし週一度の休息の日が与えられていなかったら、我々は心と体の健康を維持することは困難であったかもしれません。それ以上に今のように共に集まって礼拝をする時間が与えられていなかったら、きっと変化のない緊張感のないただ働き続けるだけの生活になっていたに違いないと思います。日本の社会が明治時代にこの西洋の慣習を取り入れてくれたことで、国民は恩恵を被ったのであります。この慣習は我々人間にとって大変親切なものであることに気づかねばなりません。今日我々に与えられた聖書の箇所は、マルコによる福音書22章23節から28節であります。ここには安息日に弟子たちが麦の穂を摘んで食したこと、しかし人々によってその行為が問題にされたことが記されています。当時のユダヤ教社会において安息日の規定は大変重要な戒めでありました。申命記5章12節から14節によりますと、安息日については次のように規定されていました。安息日を守ってこれを聖とし、あなたの神主はあなたに命じられたようにせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をしなければならない。7日目はあなたの神主の安息であるから、何の技をしてもならない。あなたもあなたの息子娘しもべはしため牛ロバもろもろの家畜も、あなたの門のうちにおる他国の人も同じである。この規定に従えば、確かに安息日にはどんな人もどんな仕事をもしてはならないと言われています。ところが主イエスの弟子たちは、歩きながら安息日に麦の穂を摘み食べ始めたというのです。それは弟子たちが朝から何も食べておらず、とても空腹であったからです。我々は前知識を持たずにこの記事を読みますと、率直に言って弟子たちのこの行為はまずいのではないかと思います。安息日の意味はさておいて、知らない人の麦畑で勝手に麦の穂を摘んで麦の実を食べることは窃盗になるのではないかと心配になります。しかし新命記立法の別の箇所を読みますと、意外なことにこのような行為は許容されていることに気づかされます。新命記23章24節から25節をご覧いただきますと、次のように書かれています。あなたが隣人のブドウ畑に入るとき、そのブドウを心に任せて飽きるほど食べてもよい。しかし あなたの器の中に取り入れてはならない。あなたが隣人の麦畑に入るとき、手でその方を摘んで食べてもよい。しかし、あなたの隣人の麦畑に釜を入れてはならない。申命記立法によりますと、貧しい者がその日一日を生き延べるため、わずかな食べ物を手に入れることは認められていたのです。実は旧約聖書の申命記立法は、私たちの常識に反して、人に対する優しさに満ちているのであります。改めて続きの申命記5章14節から15節を読み直しみますと、次のように書かれています。こうしてあなたのしもべ、はしためをあなたと同じように休ませなければならない。あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神、主が強い手と伸ばした腕とを持って、そこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。それゆえ、あなたの神、主は安息日を守ることを命じられるのである。紀元前1350年頃、エジプトの地で奴隷とされていたユダヤ人は、365日、一日も休みが与えられず、レンガ作りに駆り出されていました。その過重労働のゆえに、毎年多くの人が亡くなっていきました。ユダヤ人がエジプトの地でその子孫が増え広がり、エジプト人の立場を脅かし始めたので、その力を削ぎ落とすために取られた方法でした。もちろん、ユダヤ人にはエジプト人を支配してやろうという野心はありませんでしたが、世の中の常識に従って政治的な疑いをかけられたのです。そこでユダヤ人は主なる神に助けを求めて祈りました。神はモーセを指導者に立て、エジプトから脱出を試み、神の助けによって民は無事に逃げ切り、ホレブ山で共に礼拝を守ることができました。これが私たちの主日礼拝の始まりです。以来、7日に一度、安息の日を設け、民はすべての労働から解放され、安らかな日を過ごすことが約束されたのです。この個人にちなんで、申命記立法は作られました。したがって、その戒めの内容には、政治的にも経済的にも得まれない人たちへの優しさが貫かれているのです。主イエスは、当時の誤った申命記立法解釈の社会の中で、お一人だけその意味を正しく理解しておいでになりました。そしてそれを弟子たちに教え、誤った立法解釈が押し付けられ、抑圧されていたために示されたのであります。ところが、パリサイ派の人々はこの行為について、立法の教師とみなされていた主イエスを厳しく咎めたのであります。一体彼らはなぜ安息日にしてはならないことをするのですか。パリサイ派の人々は、先ほどの申命記立法の規定を一部分しか知らなかったのでしょうか。そうではありません。よく知っていたのです。しかし、パリサイ派の人々にとっては、人間より立法の方が大切だったのです。立法が第一で、人間は二次的、三次的だったのです。別の言い方をしますと、美しく輝く立法の教えは、弱く罪深い人間の心や行いよりも好ましかったのです。裕福で教育の機会に恵まれていたパリサイ派の人たちは、身近なところで食べるにことを書く人たちがいることを、もはや認識できなくなっていたのです。 そのようなパリサイ派の批判に対して、主イエスは即座に旧約聖書、サムエル記上21章1節から6節のダビデ王とその従者たちの故事を引用して反論されました。あなた方はダビデとその友の者たちとが植物がなくて植えたとき、ダビデが何をしたか、まだ読んだことがないのか、すなわち大祭司アビアタルのとき、神の家に入って祭司たちのほか食べてはならぬ備えのパンを自分も食べ、また友の者たちにも与えたではないか。ダビデは数々の戦歴と武功のゆえにサウル王から王位を奪う者との権威をかけられ追われる身となっていましたが、大祭司アビアタルの時、祭司アヒメレクはダビデのことを王に密告することもなく、むしろ神に捧げられた供え物をダビデとその友の者に分け与えました。神のために命がけで働く人たちが空腹であることを良しとせず、祭司しか食べてはならない供え物を勇気を持って提供したのです。最後にイエスは思い切ったことを仰せになりました。安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるのではない。それだから人の子は安息日にもまた主なのである。安息日は人のためにあるという言葉は客観的な一つの教えのように聞こえますが、実際にはいわく言い表しがたい主イエスの悲しみの感情も込められていたと思われます。こんな単純なこともわからなくなったのかという嘆きです。そこには怒りも含まれていたと言ってよいでしょう。そのことは今日の聖書の箇所に続く3章1節から6節の記事で知らされます。読んでみます。イエスがまた街道に入られると、そこに片手のない人がいた。人々はイエスを訴えようと思って安息日にその人を癒されるかどうかを伺っていた。するとイエスは片手のなえたその人に、立って中へ出てきなさいと言い、人々に向かって、安息日に善を行うのと悪党を行うのと、命を救うのと殺すのと、どちらが良いかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒りを含んで彼らを見回し、その心の固くななのを嘆いて、その人に手を伸ばしなさいと言われた。そこで手を伸ばすと、その手は元通りになった。安息日に片手の泣いた人を癒そうとされた主イエスは、まずパリサイ派の人々にその是非を問われました。安息日に善を行うのと悪を行うのと、命を救うのと殺すのと、どちらが良いか。しかし人々は沈黙したままでした。誰一人として片手の泣いた人のことを考えてあげる者はいなかったのです。安息日の戒めの成立の事情を考えますと、立法の精神はイスラエルの民だけではなく、男女の奴隷、家畜、寄留者をもいたわり、休息させるものでありました。生身の人間や生き物に対する慈しみ、思いやり、優しさがこの立法の精神でした。このような立法の精神が神の啓示の内容であったのであります。空腹な弟子たちが職に預かり、肩の慣れた者が癒しに預かることが神の御心であり、安息日の戒めの精神であったのです。しかし残念なことに、パリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと何とかしてイエスを殺そうと相談し始めましたと書かれています。 人間の傲慢という罪とは底知れぬものであります。普段神と隣人にどれほど助けられお世話になっているかすっかり忘れ、自分が王様のように、あるいは神様のように振る舞おうとするのです。そこには共に生きている人たちへの感謝や報恩などは微塵もありません。私たちが注意すべきは、浅はかで短絡的な正義感を取り憑かれていないかを冷静に自己点検することです。未熟な正義感に取り憑かれてことを進めますと、気づかずに私たちは大きな失敗をしてしまいます。私たち人間の正義とは所詮罪の力の支配のもとにおける正義の主張に過ぎないのであります。ここに救いがたい人間存在の愚かさを見るのであります。このように我々はどこまで行っても愚かで不完全なものに過ぎません。我々にできることはただ神の御前に謙遜であることです。そして主イエスの愛と癒しのもとで恐れを持って生きることです。その時我々は自分自身を主とすることがなくなり、イエス・キリストを主とするものと変えられていくのであります。これが我々にとっての生まれ変わりであります。また救いであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、今日は安息日の戒めが生身の人間や生き物に対する慈しみ、思いやり、優しさであることを知ることができましたことを感謝いたします。このことを覚え、あなたを愛し、隣人を愛して過ごすことができますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。